ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート、
はいどうも。全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編、ピンクカルカルの番外編です、もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して、後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、普通歌、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@loveat.co.jp までお願いいたします。はい、帰省中博物館行ってきましてね、まだちょっと早いかな。やっぱりポッドキャストだけで喋ろっかな。これさ、やっぱり飲食店とかで流れててさ、まあラジオ今オンエアされてるんでね、これで帰省中の話っていうのもどうかなって思うんですけども、帰省中言いまくってますけどもね、どうもすいませんね。はい、あ、そうそう、メール、ラジオネームメックスを鼻くそからいただきました。メックスを鼻くそ、どうもありがとう。カルカルさんこんばんは。こんばんは。今年は花火は見ましたか？天空の城が花火の上に来たら危ないですよね。あ、天空の城がこうやって動いてきてね、花火の、上空に来たら危ないですね。カルカルさんは昨日はバルスしましたかっていうことですけどもね、昨日バルスしなかったね。これポッドキャストで聞いてる方はちょっと分かんないかもしれないけど、土曜日なんでね、8月3日土曜日なんですね、今もうすぐ4日になりますけども、8月2日に、ラピュタやってましたよね。ラピュタでね、毎度毎度ラピュタがあるとね、バルス祭りがありますけどもね、昨日バルスしてないんだよね。したかったチアしたかったんですけど、まあしなくていいか、ティアしなくていいかなとも思ったんですけどもね。で、そうそう、それでさ、メクソ鼻クソはバルスしたのかな。バルスでさ、なんかニュースあったよ。暑すぎたバルス祭り大幅更新、明けおめの4倍。アニメ天空の城ラピュタの滅びの呪文バルスに合わせて、みんなが一斉にバルスと、つぶやくね、バルス祭りがありますけどもね、ツイッター社は3日、その瞬間のツイート数が1秒間に143,199件に及び、世界最高記録を大幅に更新したと発表しました。バルスはラピュタのクライマックスで主人公が唱える滅びの呪文。ツイッター社によりますと、2日夜、テレビ放映で主人公が呪文を唱えた瞬間の、午後11時21分50秒、バルスのツイートが最多に達しました。これまでの記録は、今年正月の明けおめで、1秒間に 33,388件でした。2位が2011年、前回ラピュタ放送時の1秒間、25,088件だったということです。前はね、前回ラピュタ放送された時に、そのバルスで、まあ、世界最高記録のね、1秒間に 25,088 ツイートだったわけですけどもね、それが、2013年の明けおめのツイートでね、1秒間に、33,388件が、これが世界最高だったんだけど、昨日のね、昨日の、ラピュタのバルスがね、1秒間に 143,199件だったっていうことでね、もうどんだけバルスバルス言いまくってんでしょうね。もう滅びちゃうよね。地球がね、滅びちゃうからね、みんな気をつけてくださいね。 これさ、まあピンクカルカルだからやっぱりこう、あ、メックスを鼻くそメッセージありがとうございました。またね、あのふつおた待ってます。まあピンクカルカルなんでね、まあちょっとエロくいけたらいいなと思うんですけどもね、うん、まず、まあ、天空の城ラピュタですけどもね、これ今日さ、本編の方でさ、コンマビジョンさんのさ、ハリー・ホッターとスケベな椅子を紹介しましたけどもね、という作品を紹介しましたけどもね、うん、これまあピンクカルカル的になんか考えた方がいいなと思うんですけどもね、天空の城ラピュタだからね、まあこの、うん、コンマビジョンさんだったらどうつけるか、この、アダルトメーカーのコンマビジョンさんだったらタイトルにどうつけるかっていうのは、まあ、わかんないけど、うん、多分そうですね、天空の城は、うん、乱行の城あたりに、まあ、ちょうど置き換わるかなと思うんですけどもね、乱行の城ドピュタ乱行の城ドピュタでどう？あ、ちょっとエコーかけとく？乱行の城ドピュタ、うん、なんかこれドピュタでいいんじゃない？うん、で、まあ滅びの呪文はもうあれしかないかなと思うんですけども、まあお気づきの方はお気づきだと思うんですけども、滅びの呪文はアヌス、これしかないかなと思うんですけどもね、うん、落ち着いてよく聞くんだ。こう女の子のね、まあ主役2人いますけどもね、その、うん、女の子にこの男の子の方が言うわけですよ。落ち着いてよく聞くんだ、あの言葉を教えて、僕も一緒に言う、僕の左手に手を乗せて、アヌス。これでね、まあいいんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、やっぱりアヌスがいいかなと思うんですけどもね、という感じでまあいいんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、だから、次回ラピュタがあるときはね、皆さんこれアヌスってね、つぶやくといいんじゃないかな、うん、これさ本編だったらさ、今思ったんだけどさ、もう本編これついちょっと前に終わっちゃったんだけどさ、うん、フェードアウトしてね、うん、終わっちゃったんだけどさ、これ本編だったらみんな一斉にちょっとアヌスってつぶやいてみたかったなって思ったんですけどもね、うん、せーのってなんかちょっとみんな、ツイッターで待機してとか言ってさ、まあほとんどいないと思うけどさ、やってくれる人もしかしたらゼロかもしれないけどさ、うん、ちょっと待機してって言ってさ、うん、じゃあ行くよって言ってせーのアヌスってやると面白いかなと思ったんだけど、まあやらないけどね。
足フェチニュース。
足フェチニュースのお時間がやってまいりました。このコーナーはすべての女性もしくは足フェチな男性のために送る足に関するニュースを集めたニュースコーナーです。足に関わる最新情報はこの足フェチニュースにお任せください。ということでね、そうですね、今日も行ってみたいと思いますけども、まずはこちらからですね。道重さゆみ太ももでキュンキュンさせる。アイドルグループモーニング娘。の道重さゆみさんが、1日都内で行われたドラゴンネスト銀座コージーコーナーコラボスイーツキャンペーンに絶対領域を出した衣装で登場しました。道重さんは PC オンラインゲームドラゴンネスト内に登場する神アイドルのハロリの声を担当しています。イベントはそのハロリに扮したキュートな姿を披露。道重さんは胸元にあるピンクの水玉のリボンが気に入っています。あとはこの絶対領域ですかね、みんなをキュンキュンさせちゃいますよとセクシーアピールをしたということです。うん、ここ写真があるんだけどさ、うん、あのねミニスカートチアミニスカートなんだけど薄い水色なんですね。で、白色の、まあ、ニーハイみたいなソックスみたいな感じでね、 で水色のスカートで下に、ちょっと白いひらひらがついてるんですけど、それが前で、まあ、絶対領域は出てて、その後ろ側は結構ロングなスカートみたいにこう斜めに後ろは長いみたいな感じなんですよ。これはこれでエロいね、うん、ということです。さあそれでは続いていきましょう。ワンタッチ痴漢ご用心。兵庫県西宮市の駅周辺で今年に入り、男が女性の胸や尻などを触ってすぐに逃走するワンタッチ痴漢が相次いでいるそうです。6月末までの届け出件数は33件。駅周辺の路地などで深夜にスマートフォンなどを使用しながら徒歩で帰宅途中の会社員や大学生が被害に遭うケースが多いといいます。兵庫県警は強制わいせつなどにエスカレートする可能性もあるとして警戒を強めているということです。はい、うん、まあ、スマホだけにワンタッチとかなんかちょっとかけてるのか知らないけどさ、うん、女の子がね、夜道をこう、みんなほんとスマホいじってますからね、うん、でスマホをいじりながら歩いてたら、その横を、まあ、通り過ぎたり、まあ、いろいろあるんでしょうね。その男が、うん、パッとちょろっと触ってバッと逃げるっていうね、うん、ワンタッチ痴漢というものがね流行ってるらしいですよ、うん、気をつけてくださいね女性の皆さん。周りを気にしながら歩きましょうね。それでは続いていきましょう。レディーガガ全裸に靴下。およそ半年ぶりに再始動するアメリカの歌手レディーガガさんが最新ビジュアルを公開しました。以前激太りした姿が大きな話題になりましたが、電子パーツで作られた椅子に座ったガガさんは全裸に靴下メガネ姿でスリムなボディを披露し、完全復活を印象付けたということです。はい、AV でよくあるけどさ、全裸で靴下だけ残ってるっていう格好はね、僕あれ結構好きなんだよね。うん、どうでもいいけどさ。それでは続いていきましょう。パンプスサポートパンティーストッキング。ワコールは8月上旬、ワコールのブランドサクセスウォークからパンプスを履いていても綺麗な歩きをサポートするパンプスサポートパンティーストッキングを発売するということです。はい、どういうことこれ。ワコール人間科学研究所の研究をベースに開発した商品で、パンプスで歩いても膝が曲がりにくく常に足を長く綺麗に見せたいというニーズに対し、腰を立たせて足を伸ばしやすくする設計で綺麗な姿で歩けるようにサポートする。なるほどね。パンスト自体がこうなんかサポーターみたいな感じの役割をするのかな。なんか曲がりにくくちょっと引っ張る、足を伸ばした状態に引っ張るのをサポートするみたいな感じなのかな。まあ本当にね、美脚が増えるのはいいことなんでね、ワコールさん頑張ってください。もうこれはね、声を大にして言いたいですけどもね、というわけで今日はこんな感じかな。以上、足フェチニュースのコーナーでした。さあ、それでは続いてはももクロニュース、ももクロニュースいきましょうかね。ももクロ一夜限りのゼロライブ開催。サントリー食品インターナショナルが販売している、特定保険用食品コーラ飲料ペプシスペシャルの新 CM キャラクターに桃色クローバー Z が起用されました。8月5日から放送予定の新 CM 桃黒キャンペーン編は、来年1月11日に開催されるペプシスペシャルとコラボした一夜限りのライブを告知する内容で、桃黒は桃色クローバー Z として、CM に登場するということです。はい、うん、行きたいな。続きまして、桃田かな子さんが両面表紙。 8月12日に出るカルチャー誌クイックジャパン109号に、桃色クローバー Z の桃田かな子さんが登場。同誌としては初めて同一人物が表裏両方の表紙を飾ることが分かったということです。ちなみにこの号では、125ページにわたって桃田かな子さんを特集しているということです。いいね、買おっかな。しおりんもぜひねやってほしいですけどもね。でさあ、僕さあ、まあ話変わりますけどもね、ももクロニュースはここまでとしましてね、寄生虫博物館行ってきたんですよ。面白いね、ちゅうか気持ち悪いね寄生虫だよ。あのさ、まあ人間のね中とか、まあいろいろ動物の中とかさ、いろんなところに寄生する内臓とかに寄生するあの寄生虫ですけどもね、いっぱい展示してあるの。寄生虫博物館、皆さん行ったことある？目黒にあるんですけどもね、目黒寄生虫博物館に行ってきたんですけどもね、いっぱいいたな、気持ち悪かったな。なんかね、ここちょっとさ、あの写真撮りたかったんだけどさ、まああまりにこう、まあ、リアルというか、まあ、リアルなのは当たり前なんだけど、なんかグロいじゃないですか。これなんかその写真が自分のカメラとかにね、こうデータとして収まっているのがなんかこうちょっと嫌だなとか思っちゃってさ、あんま写真撮らなかったんだよね。で、ツイッターとかでも載せるといいのかもしれないですけど、なんか嫌な人もいっぱいいるじゃないですか。だから、結局全然ね写真もないしさ、困ったもんですけどもね。人に寄生する寄生虫は世界で200種類以上が報告され、日本では 100種以上が知られているだって。で、まあこういうことが書いてあってさ、横にあれ何ホルマリン漬け、わかんないけどさ、なんか液体に入ったさ寄生虫が置いてあるわけですよ。まあ気持ち悪いね。なんか海中とかね、なんだろうこれ、ちょっと字が読めませんけどもね、一応写真を撮ったんだけど意外と写真がブレててね。それからね、アニサキスっていうのはね結構なる人多いですね。アニサキス症っていうのがあって、海産魚介類、鮭、マス、サバ、サンマ、スルメイカなどですねの、これを刺身で食べることによって人の胃や腸に一時的に寄生するが、成虫にはなれずに死滅するっていう、こう、アニサキス、これアニサキスっていう虫の名前、アニサキス症っていうただの症状の名前かな。人への感染は年間500例を超える。アレルギー反応による激痛を伴うので、かつては胃潰瘍や胆石症と間違われたこともある。現在は内視鏡で検査して取り除く。一方、死んだアニサキスによってまれにアレルギー症状が現れることもあるみたいですね。この原因物質は加熱しても壊れないため注意を要するということで、まあ熱にも比較的強いから、加熱するならバンバン加熱してね、もう炭になるぐらい、炭になったら食べれないよね。まあだからしょうがないよね、諦めるしかないのかな。なっちゃったらしょうがないっていうね。相当痛いらしいね、アニサキスの幼虫がさ、この胃の壁に噛みつくの、まあ寄生するんだけどさ、それも相当痛いらしいから、皆さん気をつけてくださいね。というね、なんだかよくわからないね、ちょっと怖い話というか気持ち悪い話になってきたんでね、最後は、この言葉で締めたいと思います。アヌス。